今日はルカの福音書の9章です。このところには神の国の拡大のことが記されてあります。一節を見ますと、イエスは12人を呼び集めてとあるわけですけれども、12弟子のことであるわけですが、イエス様は特にこの12人を使徒、使わされるものとして選ばれたわけです。そして悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。ですからこの神の国が述べ伝えられるということに関して、悪霊を制する、また病気を癒す、この2つのことは非常に大切なことであったわけです。それは2節のところに、神の国を述べ伝え病人を治すために、こうイエス様は神の国の宣教はまた癒し、そしてまた悪しき霊が追い出される、そういうことが伴うということであったわけです。それはやはりこの世において神の国が拡張されるためには、もうこの2つのことは必要であった。ですから6節のところにこの12人が至るところで福音を述べ伝え癒しを行ったとあるわけです。ですからこのことはやはり密接な関係があるわけですし、今日もこのことは大切なことではないだろうかと思います。肉体的な癒しも大切なんですけれども、精神また心が癒される、私たちには非常に重要なことであると思います。また7節に領主ヘロデのことが出ていますけれども、ひどく当惑していたとあるわけですけれども、なぜ彼は当惑していたのか、それはバプテスマのヨハネの首をはねた、そのことによって彼の両親は傷んでいたわけです。9節を見るとヘロデはイエスに会ってみたいと思ったとあるわけなんですけれども、おそらくこれはただ単なる好奇心だけだったんではないだろうかと思います。でももし彼が本当にヨハネを殺したことについて心が痛み、そして救われたいという思いがあってイエス様に会っていたら、全く違う人生を歩むことができたと思います。私たちは神の国が近づいた、そして神様の御業がなされていくときに、やはりこの救われるということは非常に大切であるということを思わさせられるわけです。そして10節に使徒たちは帰ってきたわけですけれども、イエス様は彼らを連れてベッサイダという町へ密かに退かれた。人間ですから休む時も必要である、そういうことで退かれて、その寂しいところでしばしの休息を持つということをされたわけです。ところが11節に群衆がイエスの後についてきた。でもイエス様はどうされたのか。彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。イエス様はまさにもう枕するところもなく、自分が休息人として必要であるっていう時にあっても、群衆が来ると喜んで迎え、神の国のことを話されるっていうことをされているわけです。12節を見ますと、日が傾き始めた、もうだんだん夜となる。もちろんこの食べるものが必要になるわけですけれども、13節に、私たちは5つのパンと2匹の魚しかありません。このことは14節に男だけでおよそ5000人もいた。おそらくは女性や子供を合わせるならば、もう1万人近い人数が集まっていたと思われるわけです。その人たちに5つのパンと2匹の魚しかありません。もう全く 足らない状態であったわけです。しかしイエス様は16節を見ると、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえて、それを裂き、群衆に食べるように弟子たちにお与えになった。それらのゆえに神を褒めたたえてとあるわけですけれども、私たちはもうこれでは足らないというわけなんですけれども、しかしそのわずかなものでもイエス様は褒めたたえられる、まあ、からし種ほどの信仰ということをイエス様は言われたわけです。少しでも会うならば、実は神様の御業によってその可能性は拡大していく。必要なことは信じるということであるわけです。私たちはこれだけしかない、何の役に立とうかというわけですけれども、イエス様はこれだけ会うならば十分である。そして神様は実はそこにご自身の御業を表されるということであるわけです。17節を見るならば、人々は皆食べて満腹した。だからそこには神様の大いなる祝福、そして力を持って5つのパンと2匹の魚がもう5000人以上の人たちを養うものとなったということであるわけです。20節を見ると、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えた、神のキリストですと彼ははっきりと言ってるわけです。悪霊を追い出し、そしてまた病んでる人を癒し、また5000人以上の人たちにパンを与えることができるのは、もうこれは神以外にはおえないわけです。しかしイエス様は21節に弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。なぜこんなことをされたのか。実は23節に、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を負って私に従ってきなさいということを言われたわけです。悪霊を追い出したり、病を癒す、そしてまた5000人以上の人たちの空腹を満たす、素晴らしい働きであるわけです。しかしイエス様が来たのは何かっていうと、命を救うということであるわけです。そしてその人の命を救うためには十字架にかからなければならない。そして実はこの神の国の福音を伝えるために必要なことが23節にある、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。このことがなければ、この世の中にあって神の国を拡大していく、福音を伝えるっていうことはまさにもう不可能に近いということであるわけです。神の国の宣教において必要なことは、まさにこの23節に表されている自分を捨て、もう日々自分の十字架を追う、このことがなければ神の国の拡大、また福音が伝えられるということはできないということであるわけです。そして大切なことは25節に、たとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。まあ、この全世界というのはこの世のことです。この世のものすべてを得たとしても自分自身を失ったら何の益があるのか。全く益はないということです。しかし逆に、たとえこの世のものをすべて失ったとしても自分の命を得ることができるならば、それはもう大いなる益となるということになるわけです。そしてイエス様は28節を見ると、ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。そしてこの山に登って行かれて祈っておられると、29節に御顔の様子が変わり、 その衣は白く光り輝いた。もうイエス様の姿代わりがここにあるわけです。そして30節にはモーセ、エリアが現れる。この二人は31節のところにイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。最後について、当然これは十字架のことであるわけです。モーセは律法を代表し、エリアは預言を代表する、そう言われているわけです。じゃあ律法とこの預言、それは何のことか。それは私たちの罪の贖い、罪から私たちを救ってくださる、それができるのは実は十字架以外にはないということです。私たちのこの罪が許されるのは律法を全うすることではないし、そしてそのことは実は救い主が来られるというその預言によって全うされていく。そして神の一人子であるイエス・キリストが十字架にかかってくださる、これ以外にはないということであるわけです。そして35節を見ると、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け、天から声があり、それはまさしく父なる神様が弟子たちに言われたことであるわけです。そしてそのような出来事が起こった37節を見ると、次の日に山から降りていったわけですけれども、38節には一人の人が息子を見てやってください、39節に霊がこの子に取り付くと突然叫びます、もう悪霊に取り付かれていた。しかし40節に弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。じゃあなぜできなかったのか。41節に、ああ不信仰な曲がった時代だ、まあ弟子たちは自分にはできないと言ったわけです。じゃあ信仰というのは何かっていうと、自分を信じることが信仰なのか、自分ができるってことを信じることなのか、そうではないわけです。人にはできないが神にはできる、悪霊を追い出す、どうしてそのことが可能になったのかっていうと、イエス様が悪霊を制する、その権威を彼らにお授けになった。自分にはできないかもしれない、しかし神にはできるというその信仰が必要であるということです。ですから私たちも自分ができるということを信じるのではなくて、自分ではなくて神を信じる。ですからイエス様は自分を捨てということを言われたわけです。自分ができるのかできないのか、それは問題ではないわけです。もう神にはできるということを信じて委ねて、自分を捨てて、そして自分は恥をかくかもしれない、失敗するかもしれない、恐れはあると思います。しかし私たちは自分を捨てて、そして十字架を追ってイエス・キリストに従っていく、その信仰が必要であるということになるわけです。イエス様はその子を癒され、43節を見ると、人々は皆神の偉大さに驚嘆したとあるわけです。まあ私たちはこの世に生きているわけですから、人を見ないというわけにはいかないわけです。どうしても人のことが気にかかる。それは46節を見ると、誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。こういう思いは私たちにもあるんではないかと思います。でもイエス様は48節に、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですということを言われたわけです。実は子供っていうのは手がかかるし、そして、一人前ではない、 もう物の数にも入らない、そういうものに関わりたくないというのが、まあ、当時の人たちの考えであったわけですけれども、私の名の上に受け入れる人は私を受け入れるのです。ですから私たちも面倒なこと、厄介なこと、私たちには生活の周りにあるんではないかと思います。でも一番偉いという人はそういうことを進んでやる人であるということになるわけです。48節の終わりで、皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。一番小さいというのは別の言葉で言うならば謙遜ということであるわけです。へりくだって、ああ自分は取りに足らないものです、その人が一番偉い。イエス様はそのように言われました。そして49節には、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。なぜやめさせようとしたのか、私たちについて来なかった、もう自分の言うことを聞かないからその人はやめさせる、そういう思いが私たちにもあるんではないかと思います。しかしイエス様は50節に、やめさせてはいけません、あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。ですから私たちについて来なかった、もうそのことは中心的なものではないわけです。キリストの名によって、そして反対しないものは味方である、イエス様はそのように言われているわけです。そしてこのサマリアの人たちの村にイエス様は入られたわけですけれども、53節に、サマリア人はイエスを受け入れなかった。なんと54節でヤコブとヨハネは天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか、そのようなことを言ったわけですけれども、イエス様はこの二人を叱られたわけです。自分たちの言うことを聞かないから、もうそういうものは滅んでしまえ、そういう思いを私たちも持つんではないかと思いますけれども、私たちはそのようにしてはならないわけです。そして57節を見ると、ある人が私はついていきますと言ったわけですが、イエス様は58節に、人の子には枕するところもありません、そのように答えておられ、また59節に、別の人に私に従ってきなさい、しかしその人は父を葬ることをお許しください。イエス様は60節を見ると、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい、そう言われているわけです。また別の人に、60節に、あなたに従いますと言った人に対して、62節に、好きに手をかけて後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません、イエス様はそのように言われたわけです。この世において神の国の働きに携わるということは、なかなか人間の思いで、また私たちの考えでなすことはできないわけです。まさに神の国を拡張される、また支配されるのは誰か、イエス様ご自身であるということです。ですから私たちは、先ほどの23節にあった、もう自分を捨てて、そして十字架を追ってイエス様に従っていかなければ、神の国の拡張、また神の国を見る、またその栄光に預かるということはできないわけですけれども、私たちは必ずイエス様はこの神の国を実現してくださる、また天の御国に凱旋できる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。